御神君、一つ、我が身は我が身ならず、皆、神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて、神恩放射の生活ができる。国恩を感じて、社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。恩を感じるということですね。神様のおかげでということですね。まあ、あなたのおかげでというようなことを申しますが、やっぱりまずはあなたのおかげで今日というような、誰それのおかげでというそこのところが、まあ、分かるというのでしょうかね、感じるというのでしょうかね。そしてそれが神様のおかげで今日の私があるというようなことを実感として感じる、分かるということになった時に、神の大恩を知ればということになるのではないでしょうかね。確か78節ですね、ご理解の。神の大恩を知れば、子孫繁栄、家繁栄というような、確かそういうご理解ではなかったかと思いますが、この神の大恩を知るということ、私が修行に入らせていただきました時の朝のお届けを、師匠のもとにですね、ご結界に座っておられる師匠のもとに、今日から修行に入らせていただきますと、そのご挨拶というのでしょうか、お届けというのでしょうか、お取り次ぎを願いに行きましたときにいただきましたご理解が、新人の稽古させていただく、そのいわば修行、教会修行の目当てというものを、今日いただくその時ですね、6月2日、昭和57年の6月2日でしたかね、6月3日でしたかね、3日ですかね、6月2日の講演会に夜来て、3日の朝にお届けしましたから、あれは6月3日の朝のご理解になりますかね、第78節でした。神の大恩を知ればというところですね。それで神の大恩を知るということ、まあ知るというのか分かるというのでしょうか、まあこれは実感として感じるということでもありましょうけれども、その神の大恩が分かる、そこを信心の、まあ目指しとして教会修行をさせていただきなさいというご理解をいただきました。そして改めて今日のご理解を何遍でもいただき直しなさいということでしたけれども、その信心の修行、信心をすると言いますが、今朝いただきますのは、その信心とは心の成長であると、信心とは心の成長であるとも言えるということですね。まあいろいろな表現がありましょうけれども、その中の一つとして、信心とは心の成長であるという、まあ、文言というのでしょうか、教えというのでしょうか、そういうものを書き加えて良いように思いますね。では私どもの心が成長している、まあそれこそ大恩とも神の恩とも思っていなかったものが神の恩だと、これは神様の恩だと、大恩によるものだと分かるようになるというのも一つの信心の、いわば心の成長だと思いますが、いずれにしろ私どもの心が育つ、成長する。ではどういうふうに成長するのか、なるほど、天地一律の心だというわけですけれども、まあ一言で言い表せばですね、また和らぎ喜ぶ我が心が育つと言われたり、大きくなることだ 黙って治めることだ。心が小さいからだ。心が汚いからだ。だから美しくなるのだ。美しい心になるのだ。とまあ、さまざまな表現があるわけですけれども、私どもの心の育ち具合というものを自分で、まあ、観察するというのでしょうかね。自分で自分の心の成長具合、どの程度のどこにいるだろうかと、まあ大まかに見定めるというのでしょうかね。その基準ともなるものを実は今朝いただきますのが、その信心というものにはまあ大別すると3つぐらい挙げられますね。その願いの信心というのがありますね。そしてお詫びの信心というのがあります。そしてさらにお礼の信心というものがあります。そしてその先にもう一つ願いの信心というのが来るのですけれども、いわば魚釣りは船釣りに始まって船釣りに終わるではありませんけれども、信心は願いに始まって願いに終わるというようなことですけれども、まあただ願いに始まって願いに終わるというと四六時中願いばっかりしているというような感じもいたしますが、そうまあ最終的にはそうなるのでしょうけれども、そこに至る前にいくつかの段階を通る。最初はさすがに願いですね。大抵はやっぱり願い事をいたしますね。その自分の願いがを叶えてほしいという願いですね。病気がちな人はその病気が治りますように、商売が傾いている人は商売が繁盛しますように、人間関係でこじれている人はそれこそ人間関係が良くなりますように、まあいろいろ私ども問題を抱えて生きているわけですけれども、その問題に対して神様に手伝ってもらって働いていただいて、その問題を解決していこう、解決してくださいと願うわけですね。まあある意味人間の身欲身勝手な願いと言いましょうかね。私利私欲我情我欲を満たすための身欲身勝手の願いということになりましょうね。そういうものから始まるのだと思いますね。よく困った時の神頼みという言いますけれども、またはわらをもすがりたい気分だとか言ったりいたしますね。その困っている水に溺れている人がわらをもすがりたいといったような、そういうものでしょうかね。いわゆる自分の思い通りにことが運ばないような時に、自分の思い通りにことが運ぶようにという願いですね。まあこれは自分だけのことではない。例えば家族のものであったら、その家族の誰かが病気をした、その病気がどうぞ治りますように、友達が病気をした治りますように、あるいは人が困っている人がいる、あの人がどうぞおかげをいただかれますように、助かられますようにといったような願いもありましょうね。まあいずれにしろ身欲身勝手、人間の身欲身勝手から出るところの願いの範疇ですね。そういう願いがあります。大抵はここから始まるのだと思いますね。困った時、いわゆる困った時の神頼みというわけです。まあ中にはそうではない人もおられましょうけれども、まあ純粋に信心を求めるという人もおられましょうけれども、まあ大概においては困った時の神頼み的な、いわゆる願いの信心 ということですね。そしてその願いの信心から始まって、まあ願いが成就してそれっきりという人が結構多いわけですけれども、それでも中には教えというものをいただこうとする、ご理解ですね、神様のいわば日産をしたり、月並みさえ旅であったり、一週間日曜日ごとであったり、それはまあその人それぞれにありましょうけれども、そのお参りをする時に教えをいただくというのでしょうかね。そういう師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる御教えに触れる、そしてその御教えに触れていくと、自分の汚いところ、改まるべきところがだんだん見えてくるわけですね。ああここが私の心がまだ小さかったな、あここは汚い心があるな、改まらなくちゃいけないなと分からされる。しかしいかんせん改まらねばならないところが分かったから、よし分かったら即改まろうと言って改まられれば、まあ問題ないのですけれども、なかなか人間そうはうまくできませんね。ここは泥の心で収めた方がいいとは分かってはいるけれども腹が立つ、ここはもう一回り大きくなれば問題は解決するのだと分かってはいるけれども、なかなか大きな心になれない。朝参りを始める、毎日続けなければならないと思っているけれども三日坊主で終わってしまう、まあご理解をいただくというようなことでもそうですね。まあ、やっぱりこれは続けるのが本当だ、続けなくちゃいけない、いわゆる日月の精進ですねとは思っているけれども、そうしたいけれども今日は眠いからやめておこう、昨日遅くまで仕事をしたから今日はちょっとご無礼しようといったような、何と言いましょうかね、貫けない、教えを行じるのが本当だ、守るのが本当だと分かっているけれども、けれどもなかなかそれが守れないという自分があるわけですね。そういう自分に気づいた時に、これはお詫びということになるのでしょうね。神様は申し訳ありませんという、いわばこうするのが本当だとは分かっているけれどもなかなかその通りにできないと、そこに神様に対してのお詫びの心が湧いてくるわけです。まあ師匠が教えてくださる御教えの一つに、詫びれば許してやりたいのが親心じゃというのがありますね。ですから神様も私どもがお詫びをする、今日は朝参りができませんでしたとか、教えを取り組まねばならないと分かっておりますけれどもできませんでした、あるいはついつい腹を立ててしまいました、人を責めてしまいましたといったような、その教えに基づかない生き方をしてしまったという、まあそこに気づくということもまた大切ですけれども、その神様に対してお詫びをする、神様は決してこれができなかった、朝参りができなかった、あるいはお仕置きをしなかった、黙って収まなかった、だからといって責められる神様ではないということですね。私どもがそのことに気づかせていただき、まあ、気づくことは大切ですね、気づかせていただき、そこに神様すいませんと、申し訳ありませんとお詫びをする心があれば、神様は許してくださると、それこそ親が子供に、子供がお詫びで来るのにそれでもと、まあ、今は折檻になるということはありませんが、昔は折檻をするということがありましたが、その わびてくるその子供に対してでも折檻をしようという親はなかろうと、子供がわびてくれば許してやりたいのが親心だ、まあそのわびるところに気がついてくれと、どこが悪かった、私のここが悪かったと、その自分の悪いところに気がついてくれて、そしてわびる心でわびてくれば、もうそれは許してやりたいのが親心だというわけですね。ですからそのお詫びということに徹するというのでしょうかね、お詫びをする信心というのが次の段階にありましょうね。しかしこの師匠はお詫びの信心というものはあまりまあ進められることではないと、まあここは通らねばならないところだろうけれども、お詫びの信心を師匠がされた時には、いわゆる教会のご比例といいましょうか、ご信者さんの数が半分になったといったようなことをおっしゃっておられたことがありますね。お詫びの信心、自分の悪いところを気づかせていただき、気づき、その自分の悪いところをあなた、その詫びていく。詫びるという信心では、本当は神様のお心にかなうというところまではいかない。まあ、詫びれば許してやりたいのが親心と言われる程度の神様への触れ合いだというわけですね。詫びたからといって、詫びてきたからといって神様が喜ばれるというわけではない。まあ、喜ばれないことはないでしょうけれども、神様が積極的に喜ばれるということではないということです。しかしそこを通らねばならない、そういうお詫びの心金を通るということは、これはやはり通らねばならない大切なところですね。そしてその次に出てくるのがお礼の心金ということになりましょうね。このお礼はそれこそおかげをいただいているからお礼をするというお礼もありましょう。一番先に戻って願いの信心、私利私欲、身を組み勝手な願い、それでも叶えてくださる、そこにお礼を申すというお礼の信心ではありませんね。もちろんそういうお礼も大切ですけれども、その2番目のお詫びの信心、そこから生まれてくるお礼ですね。いわばそれは信心もできませんのに各おかげをいただいてというお礼だと思いますね。いわば教えをなるほど行じることができない自分だ、黙って納めること一つができていない自分だ、朝参りの一つが貫けない自分だ、そういう自分であるにもかかわらず、このようにおかげをいただいて、神様がこのようにおかばいをくださっているという、そういういわゆる我クズの子というのがお詫びの信心というのでしょうけれども、その我クズの子であるにもかかわらず、このように過分のおかげをいただいているということに気づかせていただく、そこから来るところのお礼の信心ということになりますね。ただ願ったことが叶ったからそこでお礼を言うという信心ではない。もちろんそれは必要ですけれども、我クズの子、神様の心になかなか添い立てまつれていない自分である、それにもかかわらずこのようなおかげをいただいてという、そこから来るところのお礼の信心ですね。そしてそのお礼の信心からさらに今度はその我無力を悟ってからの願いの信心というところが入ってきますね。いわゆるどれほどして努力をしているけれども、それでもできない自分だ、改まろうとするけれども改まること一つはできない自分だ という自分の、まあ、弱小というのでしょうか、自分の至らなさというのが見えてくる。しかしお詫びの信心というところには、自分ができなかった、自分がしていない、そこに詫びるという心があるわけですね。そこにはまだ我無力は悟れていないわけです。自分ができなかった、自分がしていない、だからお詫びをするということであるわけですね。ところがもっと信心が進められていきますと、自分で改まろうとして改まれない私、自分で行じようとして行じれない、行じることができない私、即走師匠がここ一寸ごくでも箸の上げ下ろし、茶碗の上げ下ろしに至るまで神様のおかげをいただかなければできない私だということがいよいよ分からされる。そこから起こってくるところの願いの信心ですね。さらにその願いには、神様の願いを願いとするという私どもの願いが生まれてきて、もうそこは身よく身勝手からの願いではない、神様の願いを我が願いとする願いが私どもに生まれてくる。そういうその神様の願いが願うことを、願いが叶うことを願う信心ということでもありましょうね。そういう願いの信心、まあ師匠は最後には願いの信心が最高峰だと教えてくださいましたが、この最高、願いの信心が最高峰というのは、神様の願いを願いとしての信心ということであり、我無欲を悟って神様のおかげをいただかなければ、ここ一寸動けぬ私であるからこそ願わずにあおれないのだという願いの信心でもありましょうね。私どもの信心がどの段階にいるのあるのか、私どもの心がどういう段階であるのか、まあそうですね、その度々に自分の心がどういう状態であろうかと見つめてみることも大切だと思いますね。信心とは心の成長であると、今自分の心が願いというものでしょうかね、どういう信心をしているかということを、まあ自問自答してみるということも大切だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。